はい。シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シギラジオ、金座座というラジオをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。
というわけで、石山さんと一緒にやるのは、U-NEXT 配信映画の感想を話す、ジギン U-NEXT となります。
はい。
今回はですね、自分ロンペが選んだ作品となりまして、2005年の映画、ドミニオンとなります。まずはこの映画の概要を読んでみます。
はい。
ポール・シュレイダー監督が描く傑作ホラー、エクソシストのもう一つの前日譚。ランカスター・メリン神父は第二次大戦で経験した悪夢のような出来事から、信仰を失い、考古学者に転身した。アフリカで遺跡発掘隊に加わり、そこで地下に祀られているパズズの悪魔像を発見。これによって邪悪な魂が復活し、不穏な事件が起こり始める。となっております。こちらの作品の感想をですね、今回は石山さんからお願いします。
はい。まずですね、僕、この作品全然知らなくて、まず調べるとかの前に、まず見たんですよね。で、まあ、タイトルがまあ出るので、まずわかるんですが、エクソシスト、プリクエル・トゥ・エクソシストだったかな？あ、ドミニオンか。ドミニオン・プリクエル・トゥ・ザ・エクソシストっていうタイトルなんで、おやおやと。メリン神父だというのが、これは概要欄で出てたので、あ、そうか、エクソシストに関係がある映画なんだなと思いながら見ててですね。で、まあ、メリン神父が出てくるんで、で、これを演じてるのがステラン・スカルスガルド、我らの、
そうですね。
北欧俳優さんなんです
おお、
が、
早いですね。
ということでですね、エクソシストにつながるプリクエルの話なんだ、おおと思って見てると、まあ、かなり地味な作品になってまして、見終わった後ですね、どういうことでしょうかっていう感じで、調べますと、これは実はですね、エクソシストビギニングという映画のボツになった映画なんですね。
そうみたいですね。
はい。というのも、地味すぎるということなのかわからないんですが、映画会社の方が、まあ、これをあまり、芳しくないと思って、これはお蔵入りにして、このドミニオンという映画をお蔵入りにして、エクソシストビギニングという映画を今度はレニー・ハーリン監督で別に撮り直してると
全然資
い
質と
う
違うような感じです。
経緯があって、まあ、露骨にアクション監督というかですね。で、そっちはですね、やっぱりステラン・スカルスガルド主役で、撮影も、ロジャー・ディーキンス、あ、違ったっけ？ロジャー・ディーキンスじゃなかったでしたっけね。
ないかな、
ビットリオ・ストラーロですね。にやらせてですね、派手にやってて、私、エクソシスト・ビギニングの方も、ちょっと最初の40分ぐらいだけは見たんですが、やっぱりこう派手に派手にっていう、あと分かりやすくっていうのは非常に意思を感じまして、これはこれで結構いいんじゃないかと思ったんですけど、世間的な評価全然良くなかったみたいで、で、じゃあもういいよって感じなんですかね。わかんないんですけど、この、お蔵入りにした方を、ドミニオンというタイトルにして、こっちはこっちで、公開するという
そう、すごいですよね、なんか
暴
ね。
挙。ダメだ、もう、この会社みたいな 思いますけどね、僕が社員だったら もう迷走だよ、みたいな、感じではあるんですが ポール・シュレーダー監督ですね。この人は、どっちかというと、脚本家っていうイメージの方が強いですけど
そうで
ね。
すね。
タクシードライバーとか、
そのイメージです
そうです
ね。
ね。だから、スコセッシですね。だから、ボクサーのレイジングブルー
レジュメのそう
とか、
ですね。
最後の誘惑とか。あとは、ザ・ヤクザなんかの、シドニー・ポラックの作品なんかも結構やってて。監督作としては、ハードコアの夜とか、アメリカン・ジゴロとかなんですかね。
意外にあるんですよね、監督さん
うん。
ね。
チャット・ピープルなんかもやってて。で、僕の、母親が大好きな愛と栄光への日々もこの人なんですけど、 やっぱり地味でしたね。ちょっとこのドミニオンはね。これはお蔵入りになるかもしれないなと思いながら見てはいたんですが、まあいい、結構怖さの、演出なんかそこそこいい部分とかあるんですけど、まあちょっとCG とかにもちょっと気合が入ってなかったりとかして、
CG ね。
当時としてもなかなかだったとは思いますけどね。
2005年ですからね、言って
そう
もね。
ですね。
もうまあまあ近年ですからね。
この次元にユーネクストで言うとかなり近年のと映画を取り上げてることになってると思うんですけど、まあいつもだいたい1980年とかの映画が多いじゃないですか。それくらいの映画かなと思いながら見れる感じっていうか いうことではありましたけどね。でも俺音楽なんかアンジェロ・バダラメンティだから、デビッド・リンチ組の人だから結構良かったりもするんですけどね。だからなんかいろいろ惜しいなっていう感じではあったなとは思いながら見てて。で、思うとこの前エクソシストっていうこのシリーズですよね。これは結構僕は好きなシリーズで、一作目のウィリアム・フリードキンの、1973年のエクソシストはかなり好きな映画ではあって、ちょっと今回、この、ドミニオン見ていろいろ見返したりなんかして、改めて見て結構細かいとこ、今まであまり気がつかなかった部分とかもいいなと思ったりとか。で、1977年に、エクソシスト2ですね、ジョン・ブアマンがあって、で、ジョン・ブアマンもこれ大好きな監督なんで、これはこれで、まあ、これ映画としてはちょっと微妙という向きもあるとは思うんですけど、結構いい部分もあって、リンダ・ブレアがちゃんと再演してるっていうのもなかなかいいなと思いつつ。で、3作目が、ウィリアム・ピーター・ブラッディっていう、この人、原作者なんですよね。
あ、そう
エク
なん
ソ
す
シストの。
ね。
で、これ、エクソシスト2を見て、これ我慢ならんということで自分でメガホンを取るという良くないパターン。シャイニングパターンなんですけど、で、大抵良くないじゃないですか。けど、この3面白いんですよ。
完全僕見てないから、なんか全然記憶にないんだ。
監督としての才能もちゃんとあったということが。で、僕初めて今回見たなと思ったんですけど、いくつかのシーンは完全に見たことがあって、子供の頃見てたんだなと思いながら見てて、3は非常に面白いですね。で、ビギニングがあって、ビギニングの冒頭、先ほども言ったように、まあ、結構動きがあって、わかりやすくなってて、場面転換もあって、いい導入だなと思ったんですけど、これが、まだ後半見たらわかんないですけど、まあ、叩かれた理由っていうか、ラジショー結構、この年の、リメイク、最低リメイク賞と、最低監督賞を、取っちゃってるんで、まあ、推して知るべしなのかなとは思いながら、このポール・シュレーダー版。ちょっとやっぱずっと砂漠ってのが絵代わりがなくてやっぱ面白くなかったのかなっていうのもちょっとありますけど。という感じですね。僕は無理くり褒めるのもうやめようかと思ってます。
ありがとうございます。じゃあ、ここから僕の感想と、あと選んだ理由に行きたいんですけど、僕はですね、まあ選んだ理由は、これ多分、日本ですごい一時的には DVD できたみたいなんですけど、多分検索しても出てこないレベルなんです
結
ね。
構幻の作品とか言われてる
そう
み
なん
たい
で
です すね。
よ。で、まあ、先月の音声配信でも話したと思うんですけど、まあ、日々 U-NEXT の新着映画チェックしてるんですけど、まあ、ざっとそれで説明読んだりもするんですけど、まあ、ドミニオンの説明読んでも聞いたことがなかったなという作品で、幻の作品とか書いてあるし、
でもなんか
まあ、
お蔵入りって言葉に惹かれるものはありますよ ね。
そ
ちょっ
う
と
なんですよ。
こう隠されると見てみたくなるっていう。
で、なんか、まあ、ここら辺は、ユーネクスの発掘力だとも思うんですけど、まあ、こういう映画も取り上げてるんだ、みたいな感じもあって、あと、やっぱり結構見れなかった作品みたいなんで、ツイッター上とかに詳しい人たちがですね、あのドミニオンが来たみたいな感じで盛り上がってたんで、ついお題にしてしまいましたって感じ
つ
なん
い見
で
れ
する よ。
ぞと。
で、まあ、あと、ただですね、一点ですね、ちょっと、あまりチェックしてないで選んでしまって大変申し訳ないですけど、この作品の、配信終了日がですね、2021年12月31日
そうでしたね。
になってるんで、まあ、U-NEXT 配信終了しても復活することあるんですけど、ちょっと何とも言えないんで、 もしこのですね、音声配信を聞いて、Unext で見ようと思われている方は、お早めにということは、ち
そうです
ょっと、
ね。
先に言っておこうかなという感じですね。
J4 並みの速さで撤収するという。J4 か。
じゃあ、そうですよ。さっさと見て
そうい で
た
す
だけ
ね。
れば
さっ
と
さ
感
と
じ
見
で
ない
すね。
と。
で、監督のポール・シュレイダーなんですけど、僕も脚本家としてのイメージが長年あって、で、ただ、近年ですね、魂の行方っていう作品を監督して発表してですね、これ、僕も公開時見たんですけど、これがすごい面白かったというのと、世間的にも結構話題になってたかなというのがあって、これに続くですね、ザ・カード・カウンターっていう、ギャンブラー映画なんですけど、これが今待機中なんですけどね。で、これがなんかオスカー・アイザック主演らしくて、すご
ない るほ
今
ど。
楽しみに待っているという作品。で、そういうですね、近年監督としてもですね、注目していたポール・デ・シュレイダーの監督作家という視点でも一応映画
なる
を
ほ
見
ど。
てみました。で、僕もちょっとですね、地味な作品で、良いところを探すのが大変なんですけど、僕はですね、良かったのは冒頭ですね。これはステラン・スカルスガルドが演じるメリー神父。これはエクソシストだと、マックス・フォン・シドーが演じていたキャラク
そう
ターですけ
で
ど、彼の前事さん、端なんで、その、メリン神父がかつて、信仰を失うという出来事があって、その出来事が、冒頭でがっつり描かれるんですけど、オランダ、1944年のオランダで、ナチスの SS の占領下という感じで、どういう場面かというと、ナチスの将校がですね、街の人間が集まっている中で、10人犠牲者を選べって、メリン神父に言うんですけど、選ばなかったら全員皆殺しだみたいなことを、非常にですね、理不尽極まりないことを言われて、メリン神父は選べないわけなんですけど、どう行動してもまともな結果にはならないというような場面で、ここが非常に辛い場面というか、辛いし、ある意味よくできた場面だったかなという感じ。で、これが、この冒頭が非常に効いてくるし、映画の中では、はっきり言って、一番よくできた場面なんじゃないかな、という
そうですね。
感じが僕はちょっとしました。ここですね。で、ここからちょっと年数が飛んで、もうメリンが考古学者になっていて、アフリカの遺跡発掘に加わって、大変なものを見つけてしまうという話なんですけど、やっぱりですね、撮影もですけど、演出も CG もやっぱりシープな感じがしてですね、クレジット的にはポール・シュレイダーになってますけど、調べると途中降板したみたいな話もあるので、ちょっと本意ではないような作品なんだろうなとも思いますし、もともとあれなんですね、これ、ジョン・フランケンハイマー監督で企画が進んでたものなんですけど、ジョン・フランケンハイマーが亡くなってしまったので、どうしようかってところで、脚本やってたポール・シュレーダーが監督もみたいな経緯があったみたいですね。
多
で、
分いろいろ瞑想したんでしょうね、きっとね。
結構ジョン・フランケンハイマーが亡くなってからも数年あったみたいだから、いろいろあったんだろうなという
そうで
感
すね。
じはしてますね。で、その後僕も調べて、レイニー・ハーリーが撮り直しての方の、エクソシスト・ビギニングっていうタイトルを知ってですね。でも、こっちの方はなんとなく、当時、記憶に、見てはないんですけど、記憶に、こういう映画あったなという記憶がちょっとあって、で、こっちも変則的に作られた作品なんじゃないかと思いますけど、僕はですね、エクソシスト・ビギニングをユーネクストで、この機会に全部見てみたんですけど、
ほう。
あれですね、レニー・ハーリンはやっぱり90年代がピークの人だと思うので、
そうです
ダ
ね。
イ・ハード2とかクリフハンガーの監督ですけど、 まあ2000年代の監督作ってすごい不安しかなかったんですけど、やっぱりね、撮影はリッチなんですよ。
そうですね。うん。
なんか良くも悪くも普通のハリウッド映画になってるって感
そう
じ
ですね。
がすごいしました
すごい見
ね。
やすいですね。
そう。
う
で、主演もステラン・スカルスガルドなんですけど、
ん。うん。
他のキャストは、同じキャスティングの人もいれば、変わってる人もいるっていう感じで、
そうですね。
で、俳優さんどういう気持ちで再撮影したのかなという感じがすごいす
いや、
るんです
ステランスカルスガルドがどんな気持ちなんだよってい
そうなんですよね。
う。うん。
大きな変更点。まあ、大体の流れとは同じなんですけど、大きな変更点としては、ドミニオンでは、なんか、チェチェって名前の、村人から疎外されているような、ちょっと障害のある青年が出てきてですね、
そうですね。
まあ、彼が悪魔に操られてしまうってことになるんですけど、エクソシストビギニングではチェチェが出てこないんですね。で、ドミニオンも出てたと思うんですけど、女性の意志が出てくるんですけど、これ、エクソシストビギニングだと違う、女優さんが演じてるんですけど、
そうですね。
彼女が悪魔に操られる存在になるんですね。
おお、そうなんだ。
で、まあちょっと派手な見た目の女優さんにも変わっているし、なんかここら辺もですね、普通にハリウッド映画化してる感じもちょっとしましたね。
なるほど、なるほど。
で、まあ僕がそのドミニオンで良かったって言ったのは、冒頭の、ナチスによるトラウマ場面っていうのは、ネクストシフトビギニングではないんです
そう
ね。
なんだ。
で、まあ、この描写が、まあ、ないんですけど、冒頭にはないだけで、映画の途中で断片的には出てくるんですけど、まあ、すごいちょっと弱いですし、そこはですね、ドミニオンが良かったかなという感じはすごいしますね。で、まあ、ドミニオンも、エクソシストビギニングも全体の話は、ざっくり言うと同じな感じで、まあ、信仰を失った目に信者が、信仰を取り戻すような話にはなってるんですね。で、まあ、そもそもの、エクソシストが、まあ、目に信者じゃない方のもう一人から神父が、信仰を失って取り戻すっていうような話の流れだったと思うんで、まあ、それに似た構造を、メリン神父でやっているのかなという感じもしましたね。で、今日たまたまですね、韓国映画の、ディバインフューリー死者っていうんですね、映画をですね、ワンワンオンデマンドで見てたんですけど、これ、韓国のエクソシスト映画なんですよ。で、僕、ちょっと公開当時見れなくて、ワンワンで見れると思って見てみたんですけど、これもですね、主人公があるきっかけで信仰を失って、なんかそれを取り戻すっていう話の流れだったんで、エクソシストものの映画では、このテーマあるあるなのかなっていう
まあ
感じ
そう
も
なかもしれませんね。
したし、まあ、もしくは、まあ、エクソシストは名作すぎるんで、その影響を受けてるのかなっていう感じはすごいしましたね。はい。ちょっと、エクソシスト追ってみたくなりま、あの、さんとかね、はい、追ってみたくなりましたけど、ちょっと、今、U-NEXT で調べたら、11月30日ちょっと待ってってなったんで、見るなら急がなくちゃなっていう感じ。
そうですね。U-NEXT では、ワン、ツー、スリー、あと、ワンの、ディレクターズカット版と、このビギニングとドミニオンが今全部見れると。この
そう
今の
なんです
瞬
よ。
間だったら。
そう。3が早く終わっちゃいそうなんで、
急げ。
っていう感じで、いや、たまにはこういうのっていうか、幻の作品という
そう
のに惹
で
かれて、
すね。
選んでみましたけど、こういうのも U-NEXT やってますよってところ
そうです
で、
ね。
まあ、話せたらよかったかなという感じはしました。
僕的にも結構見るに見れない映画っていうのいくつかあって、いつか見たいなと思ってる映画結構あるんですけど、多分見たらそんなでもないんでしょうね、きっとね。
あ、そうなんですよね。
見れないから見たくなっちゃうっていうのは多分あるんでしょうね。
ありますね。日本でその字幕がついてないとか、
そうですね。
なんかいつか見たいなって思ってる作品あるんですけど、まあ見たら見たでそんな大したことないのかなっていうのは あるんじゃない
まあ
かなとは
ね。
思いますね。
よくあるのは、権利を持った会社がそのまま倒産しちゃって、その権利者がもういないから、見つからない。で、まあそこまで労力かけて儲けを出す 作品じゃないから、まあ、パッケージ化されないっていうのは結構よくある話ですね。
なんかね、権利の話はちょっとね、難しいみたいで、
そうですね。
クーリンチェとかが長年、
ああ、そうなん
上映されな
だ。
かったのも多分そこら辺の上映権を持ってるところのいざこざがあったみたいなんで
多分誰か情熱を持った人が一
す
生懸命頑張ればおそらく見れるようになることは往々にしてあるんでしょうね。
そうです
もうそこま
ね。
での人が多分あんまりいない。
まあ、クーリンチェレベルになると、もう相当の人
そう
が
ですね。
動いたっていう感じで。
ドミニオンだとちょっと難しいのかもしれな
そ
い。
うなんです
で
よ。
もまあ U-NEXT の人が頑張ったおかげでこうやって日の目を見たわけですからね。
ねえ。
短い期間とはいえ。
いやー、でもね、これもね、きっと、そのうち、他のとこから知って、この作品見れないなって思ったら、見たいなって思う作品だったんじゃないかなとは。
結構見逃す、だから僕だってこれ知らなければ、このひっそりとドミニオンが配信されて、ひっそりと消えてったら一生見ることなかったわけだから、そういう意味ではなんか意外と良かったのかもしれませんね。知るっていうことはね、前提として見るより以前に大事なことだと思うんで、知らないよりは知ってた方がいいですからね、見ないにしても、とは思います。あれなんですかね、ステランスカルスガルドがキャスティングされてるのって、マックス・フォン・シドーとやっぱスウェーデン人つながりなんですかね。
なんかそう思いましたね。
全然似てないですけどね、二人は。
確かに、もう画体が違いますけど、
骨格が違いすぎるっていう。まあ、それはまあ言うまいっていう感じなんでしょうけどね。別に似てるからって言ってあれしてるわけじゃないと思いますけど。あれなんですかね、悪魔ってよく映画に描かれますけど、この間のまあ、エターナルズでもね、ディビアンツとかは悪魔の象徴なんですけど、このエクソシストにおける悪魔ってちゃんとこう悪魔としての本質、人間を堕落させるとか、まあ、こう、なんでしょうかね、悪に手を染めさせる、まあ、誘惑する存在ですよね、
まあそうですね。
聖書に描かれる、まあ、蛇ですね、そそのかしてくるんですよね。知恵の実食べたらどう？みたいな感じで 食べたら恥ずかしくなっちゃうっていう、よくわかんない そう、だから、そういう意味で言うと、このエクソシストに描かれる悪魔って、それ自体はそれほど力持ってないんですよね。
そうです
まあ、
ね。人を操ることによって
そう
で
ですよね。たまに壁にボーンとかやられますけど 基本的には人間が自分で心を折る、信仰を捨てる、促してくる存在なんで、そこを頑張れば勝てるっていうね。ところはなんかちゃんと描かれてていいなと思いますけど。ですかね。だそういう意味では、このビギニングは派手な悪魔対決みたいなの多分あるんでしょうけど、このドミニオンの方はちゃんとそういう部分、悪魔の力の限界みたいなのも描かれてて結構面白いですけどね。
そうですね。だから、なんか、やっぱりその、信仰に対する問答とか、その悪魔との問答みたいなところがあるんで、さっき言った、その、現行日本で見える、ポール・シェーダーの最新作の魂の行方とかは、そういう部分もあるんで、も
なる
しか
ほ
し
ど、
たら
なる
そ
ほ
こに繋がってるのかなというところではありますね。だから、そこら辺の、なんか、テーマ的なところでは、そう、魂の行方まで通じてるところでは、あるかなという感じはすごいしました
なるほど。3もそういうとこちゃんと描かれてるんで、
ね。そうなんですね。
見てほしいですね、皆さんにね。
ちなみに、エクソシストビギニングの方の、まあ、後半、悪魔の描写が出てくるんですけど、そっちはですね、やっぱ、ドミニオンとは全然違って、エクソシストの一作目に寄せてあるような感じでした。だから、そこもなんか、もしかしたら注文が入ったのかなっ
な
て
るほ
感
ど
じ
ね。
がしましたね、見てて。
ドミニオンだと先にスカルスガルドがアフリカにいて、後からガブリエル・マン演じる、何、フランシスでしたっけ？若い神父がね、
そうなんですよ。そう、あの人もね、キャスティング違っちゃうんで
そうです
す
ね、赴任され
よね。
てくるんですけど、ビ
あ、
ギ
フ
ニング
ラン
の
シス
方、
神父か
フランシスかな？
な。
ビギニングの方はフランシスが先にいて、
そうです
スカルスガルドが後から来ることによって、
ね。
視聴者と、同じ目線で、この 異国の地で、これから起きる不吉な事件に立ち向かっていくっていう目線で見れるんで、分かりやすいのはやっぱりビギニングの方になってるのかなと思いますね。
まあ、いろいろ分かりやすくなってますね。
そうですね。ドミニオンの方は、この人は何を知ってて何を知らないのかがよく分からないっていう、どっちの目線で見ていいのか分からないっていう感じがちょっとあるんで、そういうところでもね、整理とかする。なんて言うんでしょう。映画のどういうところがダメで、どういうところがいいのかっていうのを、自分なりに知る判断材料として、このお蔵入りになった作品と、それを手直しした作品を見るっていうのは、なんか勉強になるなと思いましたね。そういう意味で。
そういう意味では、そのごくわずかな違いみたいなところって、すごい話を分かりやすくしてるっていうのがね、分かりますね。こ
わ
れ、
かります
それだけ
ね。
で見ると。
まあ、惜しむらくはどっちもラジーショーだっていう っていうところはあるんですけどね。
いや、だから、なんか、続けてみると、もしかしたらこれ納得できないのかもしれないけど、わかりやすくはなってるなっ
まあ、そう
て
ですね。
いうのがあって、まあ普段見てるハリウッド映画とかはそういうとこあるんだろうなっていう感じもしましたね。
そうですね。だからこの2本にまつわる顛末を調べてみたときは、あ、もう作品自体呪われてるよって思っちゃいましたけ
まあね、なかなか、まあそういう扱いの作品なんで
そうですね。
ね。
そうですね。あとは、さっき、ロンペさんがおっしゃってた、冒頭のオランダでのナチスの諸行、まさにもう悪魔としか思えない、諸行なわけじゃないですか。で、これを、アフリカの地に行ったときに、また再来するというか、こういう悪夢が。で、それは、温厚だった、まあ、部隊の隊長が悪魔に見入られて、暴力的になってしまうっていう描写が、まあ、なんとなく匂わされているはいるんですが、人の悪意をやっぱ悪魔のせいに、まあ、昔の人はそう思ったわけですよね。悪い人がいるとか、あの人は悪魔に疲れてるとかって。でもなんかいろんな事件が起きて悪い人がいっぱい世の中に今いるじゃないですか。悪魔のせいにしちゃいけないよねっていうのは、やっぱり僕ら日本人からずっとやっぱ思っちゃいますよね。
そうなんですよね。
自分
僕
の
ら、
責任をちゃんと自分で引き受けてほしいなと思いますよ。
なんかそこら辺はなんか宗教観の違いみたいな部
そう
分も
ですね。
あるのかもしれないですけど
そう。
ね。
違いはあるけど、でも、おもんばかって、想像して、そういうことがあったんだろうなとか、歴史的な背景とか考えるっていうのは大事だなと思うんで、否定はしないですけどね。
まあ、それはなんかやっぱ映画見て、
そうですね。
い
勉
ろん
強にな なることで
国
はあ
の
る
映
な。
画見て感じるところでもありますね。
そうですね。だから、いろんな映画でもちゃんと見るべき場所というか、ありますね。勉強の仕方といいます
い
か。
や、そうだと思います。だから、それこそいろんな国の映画を見たいっていうところも、そういうところでは
あり
ある
ますね。
と思いますね。
一般的に流行ってるとか、一般的に有名だとか、すごく面白いと言われてるからっていう理由で映画をチョイスして見てると、なかなかこういうのに出会えないから、なんかやっぱいろんな映画を、貪欲に見ていくっていうのはいいなと思いますね。
まあ、そうですね。このリギーンでやってる2人がお互いの、なんでしょうね、1作ずつ選んでいくってシステムも、多分そこが効いてるんだと思うんですよね。
そうですね。っていう感じですかね。
というわけで、今回は、ポール・シュレーダー監督作、ドミニオンについて、話してみました。ではまた石山さん、告知などあればお願いします。
そうですね。私と、相棒の石神というものが、不思議ラジオ、金座座というラジオを、やってまして、ロンペさんにも何度も出ていただいていて、むしろ最近は石神の方が全然出てないという 事態になってるんですけど、あ、そうだ、和田恵美さんがこの間亡くなりまして、和田恵美さん、遺作になられたんですかね、ある船頭の話っていう映画があって、私の相棒の石神がその映画に関わっていたので、非常にお世話になったと、申しておりましたので、見てない方、もしよかったら、見ていただけると、いいかなと思います。で、その我々のやってるラジオもぜひ聞いてください。
ありがとうございます。シネマクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いし
お
ま
願
す。
いします。